はい、それではマタイによる福音書15章を開いてください。マタイによる福音書の15章です。ここでの主題はイエスと私たちの心なんですね。ここで2つの対照的な人物が現れてきます。一つはパリサイ人律法学者です。もう一つはカナン人の女です。で、前者は神との特別な関係を持っているとされる代表的な人物ですよね。そしてカナン人の女は神から見捨てられた、呪いを受けているとされていた人物、そのようなものの代表であります。この両方がイエスに近づいた、それがまあ15章のこの中心的な部分になるんですけれども、なんとパリサイ人律法学者の方が天の父から根こそぎにされたというふうにイエスに告げられています。そしてカナン人の女の方が立派な信仰を持っていると告げられていますね。神との特別な関係になるとされていたものが呪われて、神と離れていたというふうにされていたものが祝福されるというパラドックス、逆説が成り立っていたわけです。それはなぜでしょうか。彼らの心の持ちようが異なっていたんですね。で、心とは私たちの感情、知性、意志の奥深い部分であって、私たちの生活を支配している部分なんですね。この心がイエスから離れているか、あるいはくっついているかによって、私たちと神との関係が定まってきます。それではまず最初に、イエスから心が離れていたパリサイ人と律法学者の話から読んでみたいと思います。その頃パリサイ人や律法学者たちがエルサレムからイエスのところに来て言った。あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか。パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか。パリサイ人と律法学者、彼らの置かれている立場をまず考えてみたいと思います。最初に、彼らはユダヤ人であります。ユダヤ人は神によって生まれ出た民であって、神は彼らを祝福して宝の民と呼ばれました。ですから彼らは神との特別な関係に入っているとされていた人たちであります。次に、彼らは宗教的に権威を持っているとされました。イエスは天の御国に入るためにはパリサイ人とか、律法学者の義より勝らなければいけませんというふうに言われましたが、なぜそういうふうに言われたかというと、ユダヤ人の間では義という言葉が、そのパリサイ人律法学者たちの行っていた、または教えていた義だったんですね。つまり彼らのこの義っていうのが、このユダヤ人の中での基準になっていたわけであります。そしてさらに、ここではエルサレムからパリサイ人と律法学者たちが来たと書かれています。エルサレムは神のご計画の中心となっている町ですね。そこには神殿があります。ですから彼らはパリサイ人律法学者の中でも中心的な役割を担っているとされていたわけです。このように特別な権威と立場を持っていた人たちですね。この彼らがイエスに対し、あなたの弟子たちはなぜ言い伝えを犯すのですかと言いました。いわば、あなたは法律違反を犯していますよと言っているようなものなんですね。でも考えてみてください。イエスは油注がれたユダヤ人の王、キリスト、メシアであるわけですね。彼らこそがイエスを崇めなければならないのに、逆にイエスを裁く行為に出たわけです。つまりイエスに敵対心を持っていたわけですね。当然イエスから心を離れていたわけです。その理由何でしょうか。それは彼らが頼りにしていた権威が実は神からのものではなかったんですね。2節を見ると、なぜ昔の 先祖たちの言い伝えを犯すのですかと言ってます。昔の先祖たちの言い伝え、つまり人間が過去に作り出した教えや行いを最終的な権威、まるで絶対的なもののようにしていたわけなんです。その言い伝えの内容は、パンを食べるときに手を洗っていないではないですかというものですが、これは衛生上のことではなくて儀式的なことなんですね。ある人がパンを食べるときに、まあ、両手を上げて他の人に水を注いでもらうんですね。でその時にこの水がこう腕の方にこの滴り落ちないように彼らは気をつけていたわけです。なぜならばその汚れた手、汚れた手のこの汚れた水がですね、この腕に行って腕も汚れてしまうというふうに考えたからなんですね。でこの教え、律法の中には存在しません。聖書のどこを見ても存在しません。けれども彼らは、もし手を洗わなかったらあなたは神から離れており呪われているとまで主張したわけなんですね。つまり手を洗うことが自分の救いに関わることというふうになっていたわけなんです。このように昔の先祖の言い伝えを最終的な権威としていました。イエスはこのことの致命的な欠点を次に主張されています。そこでイエスは彼らに答えて言われた。なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか。彼らは伝統に固執するあまり神の戒めそのものを犯していたわけです。教えであろうと行いであろうと、神ではない人間を権威の拠り所とするとき、私たちはこのように大きな過ちを犯しているわけなんですね。イエスは彼らの過ちの一例を挙げています。神はあなたの父と母を敬え、また父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです。それなのにあなた方は、誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものは、そのものを持って父や母を尊んではならないと言っています。こうしてあなた方は自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました。父や母を敬うことはご存知の通り十戒の中の一つにあります。また父や母を罵る者は死刑に処せられるというのはレビ記の中に書かれています。そして彼らの言い伝え、これは父母が年老いた時の扶養についての教えなんですね。当時は年金制度とか福祉制度が整っていたわけではないですから、息子娘が彼らの世話をすることは非常に重要なことでした。父母を敬うこととして重要なことだったわけですね。その時にですね、私の貯めているこのお金は神に捧げるものですから、お父さんお母さん残念ながら与えることはできませんと言いなさいっていうのがここでの教えです。本当は自分のために金を貯めたいんですけれども、神という言葉を使って言い逃れをしているわけなんですね。そこでイエスはそうした状態を咎めておられます。7節、偽善者たち、イザヤはあなた方について予言しているが、まさにその通りです。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。彼らが私を拝んでも無駄なことである。人間の教えを教えとして教えるだけだから。私たちが自分の欲によって動いているのに、それを神という言葉によって、神という言葉を使うことによって正しいもののように振る舞うのが偽善です。イエス・キリストはこのように偽善を咎めておられますが、キリストの体である教会の中に偽善が横行すると、教会は見事に潰れてしまうわけなんですね。でこのイザヤの予言を見ますと、言い伝えと心の状態のつながりが指摘されています。その心は私から遠く離れているとありますね。そして人間の教えを教えとして教えるだけだからとあります。言い伝えの恐ろしさは、それを行っているとあたかも自分が神につながっているかのように思わせることです。見た目は神との関係を持っているようなんですが、 実際は遠く離れていることが実によく起こるわけなんですね。このように言い伝えに私たちがより頼むようになると、偽善という罪を犯すわけなんですね。そしてこの言い伝えの問題は、残念なことにキリスト教会の中で頻繁に起こっています。過去に行っているからというその理由だけで今も続けている。そしてそれを行わない人を神から離れてしまっている、またはなんか異端のようにですね、こう見るということが平気で行われているわけなんですね。けれども言い伝えは教えられた時の状況やその目的をしっかりと考慮に入れていれば良いものが結構多くあるんです。なぜならばそれらは神の戒めを自分の状況にどう当てはめるかという目的を持って作られているわけなんですね。でパウロはコリント人に対して、あなた方は私があなた方に伝えたものを伝えられた通りに固く守っているので、私はあなた方を褒めたいと思いますと言いました。言い伝えですね、まさに。で例えばですね、彼はコリント人の女性たちが被り物をするように命じましたが、それはコリントの町で被り物をしていない女性が売春婦と見られたという背景がありました。キリストは人々があなた方の良い行いを見て天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいと教えられたわけですね。つまりあらゆる状況において神の栄光が現れるようにしなさいということなわけですが、パウロはこのキリストの教えをコリントの状況に当てはめて被り物をしなさいという命令を言い送ったわけなんです。ところがこうした言い伝えの背後にある神の戒め、またその目的を見失った時にそれを全ての人に当てはめて決して変わることのない掟にしてしまうわけなんです。ひどい場合はそれが救われているかどうかの基準にさえしてしまうわけなんですね。この時に私たちはここにある生きる神の御言葉から死んだ人間の教えへと信頼が移っていくわけなんです。こうして彼らは人間ではなく神ではなく人間の教えを権威としたためにイエスを裁くようなこと、イエスですよ、イエスを裁くようなことをしたんです。もう一つ彼らがイエスを裁くようになった原因がありました。それは外側の行いのみにより頼んでいたんですね。10節を見てください。イエスは群衆を呼び寄せて言われた。聞いて悟りなさい。口に入るものは人を怪我しません。しかし口から出るもの、それが人を怪我します。イエスはこの例えによってパリサイ人立法学者たちの教えとご自分の教えの違いをはっきりとされています。彼らは汚れた手でパンを食べたらまずいよっていうことですね、問題視したわけです。それはつまり口に入るものは人を怪我す、また言い方を変えますと外側の行いによって私たちの神との関係が決定される、救いが決定されるっていうことなんです。儀式を行ったり施しをしたり祈りをしたりですね、また献金をしたり、そういうことをすることによって神から正しいものと認められる、また逆にそうした行いをしなければ神から離れているというか呪われているということなわけなんです。けれどもイエスは口から出るものが人を汚すと言われました。外側で正しいことをやっていても心の状態が悪ければ救い得ることはできないということなんですね。私たちは三条の説教においてその例をいくつも見ましたよね。例えば、パリサイ人立法学者は人をどんなに憎んでもですね、この野郎とかって思ってもですね、このナイフを持たないでナイフをですねこう置いといてですね、その人の目の前を取ってったらですね、それでその殺人、この人を殺してはならないという立法を守り行ったということなわけなんですが、イエス様はその憎しみによって殺人を犯すのですから、憎んだ時点であなたは死罪に定められます。立法のその違反した時の罰は死ですよね。 死罪に定められますよということだったわけなんです。それでは外側の行いにより頼んだ彼らの神との実際の関わりはどうだったでしょうか。次を読んでみましょう。12節、その時弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。パリサイ人が御言葉を聞いて腹を立てたのをご存知ですか。しかしイエスは答えて言われた。私の天の父がお植えにならなかった木は皆根こそぎにされます。すごいですね。ここでイエスは彼らが持っているとされていた神との特別な関係が一切剥奪されることを宣言されています。立場と実際との間に大きな隔たりが生じていたんですね。それではユダの手紙をお開きください。ユダの手紙をお開きください。ユダはパリサイ人律法学者に起こったことがクリスチャンにも起こり得ますよということを警告しています。4節を見るとですね、後半部分ですが、私たちの神の恵みを宝珠に変えてというふうに出ています。私たちは恵みのゆえに信仰によって救われたわけですね。救いは行いによらず神の賜物です。それが私たちの立場です。しかしこの恵みを私たちがことさら罪を犯すことの許可証にする人々が現れるわけなんですね。そうすると神との特別な関係、恵みの神との特別な関係は失われてしまいます。いや、もともとなかったと言えるでしょう。その例が3つここで書かれているんですね。5節を見るとイスラエルの民が出ています。イスラエルは神に選ばれて神との特別な関係を持っていましたが、信じない者たちを滅ぼされました。で、2つ目は6節にある天の御使いです。天の御使いは神の御座において使えるという特別な立場にいましたが、堕落して神に裁きを受けるように定められているわけですね。そして7節にはソドムとゴモラの例が挙げられています。その町はホモセクシャルという罪を犯していましたが、ことごとく裁かれたわけですね。したがって自分をクリスチャンと呼んでいてもことさらに罪を犯しているなら同じように裁きを受けるわけなんです。ただですね、これと私たちが失敗をするというのとは違うんですね。罪を犯してしまったとき、クリスチャンが罪を犯してしまったときに、あ、神を喜ばしてないということをですね、深く悲しんで神に立ち返るのであれば、神様は憐れみ深い方ですから豊かに許してくださるわけです。しかしですね、私たちは救われているんだから罪を犯しても大丈夫さという考えにとどまるのであれば、容赦ない裁きが下るわけなんですね。ですからパウロは欺いてはいけません、自分を欺いてはいけませんと言いました。ここに外側の行いに頼ることの恐ろしさがあります。私はイエスを救い主と告白しています。洗礼を受けました。教会に通っているし献金もしています。これらは皆大切なことですが、そうしたものにあぐらをかいてですね、神との関係が成り立っていると考えると危険なんです。私がですね、過去にあったあの女性のクリスチャンなんですけれども、彼女はクリスチャンになる前のことを話してくれました。宣教師の息子と婚前交渉していたっていう話をしてくれたんですね。で、その息子は彼女にこう話したそうです。神は僕たちを救われたのだから大丈夫なんだですね。彼が今本当のクリスチャンになっていることを願います。お祈りします。しかし恵みを宝珠に変えるとき、たとえ親が宣教師であったとしても天の父から根こそぎにされるわけですね。これは神の真理なんです。その真理が次に書かれています。14節を見てください。彼らのことは放っておきなさい。ごめんなさい、マタイの15章に戻りますね。彼らのことは放っておきなさい。彼らは盲人を手引きする盲人です。もし盲人が盲人を手引きするなら2人とも穴に落ち込むのです。穴に落ち込む、これは地獄に行くということですね。このように、とても厳しいですけれども、これが神の真理なわけですね。次を見ましょう。そこでペテロはイエスに答えて 言った、私たちにその例えを説明してください。イエスは言われた、あなた方もまだ分からないのですか。口に入るものは皆腹に入り、川屋に捨てられることを知らないのですか。まあ、川屋分かりますよね、トイレです。イエスは随分当たり前のことをですね話されているわけですが、ここで知らないのですかとこうイエスも言われています。まあ、ペテロはとても恥ずかしくなったと思いますね。でしかし口から出るものは心から出てきます。それは人を汚します。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。このように私たちの心に起こっていることに従って神との関係が決まってくるわけなんですね。もちろんそうした行いをしていたのであればですね、その殺人とかですね、それは当然ですね、悪い思いからそうなっているのであればあるから、悪い思いがあるということが証明されているわけですよね、そういう行いをしているということは。けれどもですね、そういう行いをしていなかったとしても、また逆に正しいことをやっていたとしても、もし悪いことをやっていたらそれで汚れていくわけなんですよね。したがって私たちは日々イエスに私たちの心を清めてくださるように祈らなければいけません。ヨハネの福音書13章ではイエスがペテロの足を洗われる場面が出てきます。その時にこう言われました、水浴したものは足以外は洗う必要がありません、全身清いのです。私たちはキリストの十字架の血潮によって全身清められました。ですからもう一度救われる必要はないわけなんですね。しかし日々の歩みをしているうちに足が汚れます。そうですね、足が汚れていく、汚くなっていくと同じように、私たちも日々の生活を歩んでいくうちに心が汚れていってしまうわけなんですね。ですから日々自分の心を点検して、汚れがあればですね、それを主に持っていって、そして告白して、そして罪を清めていただかなければいけないわけなんです。それによって私たちは御父と御子との交わりの中に入れられて、それを楽しむことができ、心に喜びが与えられるわけなんですね。こうして私たちは律法学者とパリサイ人のイエスとの関わりを見てきました。次にカナン人の女とイエスとの関わりを見たいと思います。それからイエスはそこを去ってツロとシドンの地方に立ち退かれた。イエスはガリラヤ地方から離れられたわけですね。前回学びました、ヘロデがヨハネが蘇ったのだっていうのにイエス様のこと言われて、それで命が取られるかもしれないということでイエスが離れているわけなんですけれども、また同時にですね、パリサイ人と律法学者はイエスをやっぱ殺そうと思ってたわけですね。私たちはそれを前回読みました。ですからなんていうんですか、そのヘロデだけじゃなくてですね、この彼らのこのプレッシャーっていうのもあったわけなんですね。それでそのユダヤ人が中心となっているですね、このガリラヤ地方を離れたわけなんです。そしてツロとシドンの地方に行かれたわけですね。でこれはレバノンの南部にあたります。そこは異邦人がたくさんいた地域なんですね。するとその地方のカナン人の女が出てきて叫び声を上げて言った、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘がひどく悪霊に取り憑かれているのです。この女はカナン人です。私たちはこの前創世記でカナという言葉が最初に出てきた部分を読みましたよね。ノアの息子のハムは父ノアの裸を見たので、父は彼の息子であるカナンを呪いました。呪われよカナン、兄弟たちのしもべとなれ。でこのカナンの子孫がカナン人ですね。で彼らは不貧困と不法の行いで地上に汚れていました。で神はイスラエルの民に対して彼らを全滅するように命じられたほど彼らは堕落していたわけです。したがってカナン人は神に呪われた、神から離れた代名詞のような人たちだったわけです。だから彼女が神から何かを願うことは、願うにあたって非常に不利な立場にいたわけなんですね。ところが彼女はダビデの子よと言いました。 覚えてますか？ダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図とありました。ダビデの子というのはメシアであることの、称号ですね、タイトルですよね。彼女は自分は神の祝福を受けるに値しないものであることを認識しながらも必死になってイエスにすがりついています。次見てください。しかしイエスは言われた、あ、ごめんなさい、ここじゃないですね、すいませんすいません、次ですね。しかしイエスは彼女に一言もお答えにならなかった。山崎さん、これを読んでどう思われましたでしょうか？冷たいですね。イエスは彼女を完全に無視されました。ものすごくひどいことと思われるかもしれませんが、この後を読み進めるとイエスが彼女が持っていた信仰を見ておられて、その信仰が完全に現れるように導かれているわけなんですね。つまり彼女を試されているわけなんです。それを後で読んでいきますので待っていてください。次見てください。そこで弟子たちは身元に来て、あの女を返してやってください、叫びながら後についてくるのです。これは本当に嫌だったんですね。弟子たちは本当に彼女が嫌だった、自己中心になっているわけです。しかしイエスは答えて、私はイスラエルの家の滅びた羊以外のところには使わされていません。私たちはずっと学んでいます、イエスはメシアです。メシアはイスラエルの民を罪から救われるために来られた支配者なんですね。あくまでもイスラエルの家の滅びた羊なんですね。ですから異邦人はその救いには入りませんよとここで話されているわけなんです。けれどもここで彼女は諦めませんでした。次を見てください。しかしその女は来てイエスの前にひれ伏して、主よ、私を助けくださいと言った。先ほど彼女は叫びを上げて願いました。ここではひれ伏してます、礼拝しているわけなんです。先ほどはダビデのこと呼びました、今度は主よと個人的に呼んでいるわけなんです。わかりますか？この関係が深みに入っているわけなんですね。先ほどが何て言うんですか、こう最初にこうお会いしたって言うんですけど、ダビデの子よっていう感じでこうタイトルを呼んだわけなんですけど、あの主よって言ってですね、だから何ですか、あの私たち日本人だったらこの例えば山崎さんって言ってるところからですね、福蔵さんって言ってるような感じでですね、あのこう入ってるわけなんです。あのもっと深い関係に入ったわけなんですね。だから彼女の心がさらにイエスに接近しているわけなんです。ですからイエスが彼女に一言も言われなかったのはこのためだったんですね。彼女の心がイエスに近づくためだったわけなんです。そして物理的には彼女もパリサイ人も同じようにイエスの身元に来ていることに、気づいてください。その女は来てと言いました。で、私たちはさっき読んだところも、イエスのところに来てと書いてありましたけれども、彼女の心はイエスに限りなく近づき、パリサイ人の心はイエスに限りなく離れていたわけなんですね。で、次を見ましょう。するとイエスは答えて、子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですと言われた。イエスは再びご自分がイスラエルのために来られたことを話されているわけです。子供たちとはイスラエルの民のことです。子供は父からの資産を受け継ぐ権利があるわけなんですね。で、イスラエルの民は神の資産を受け継ぐ特権を持っていました。そして子犬とは当然ペットなんですが、子供たちのパンを父親が取り上げてですね、ペットに与えませんよね。で、このペットというのは異邦人になるわけなんですけども、このようにキリストにある祝福を異邦人に与えることは良くないことですよっていうふうにイエス様は言われているわけです。ところが彼女の答えを見てください。しかし女は言った、主よ、その通りです、ただ子犬でも主人の食卓から落ちるパンくずは いただきます。この発言はものすごい答えです。イエスは次に、あなたの信仰は立派ですと言われましたが、この発言から私たちは実に多くのことを学ぶことができます。まず彼女はイエスの例えを理解していたんですね。子供たちのパンを取り上げて子犬に投げてやるのは良くないことですという例えをですね、すぐに理解したわけなんです。先ほど見てください、口から出るものは人を怪我しますっていうイエスの例えをですね、ペテロが聞いたわけですね。なぜまだ分からないのですかってイエス様言われましたが、弟子たちでさえ分かってなかったのに彼女は分かっていたわけなんですね。そして次に女は、主よその通りですと言って自分が置かれている立場を理解していました。自分はカナン人であり、キリストにある祝福に預かるような資格はないということを理解していたんですね。ここで普通なら諦めてしまいます。しかし彼女はイエスについてさらに深いことを理解していました。それは主の憐れみと恵みを理解していたんですね。自分は神から離れている身分であるが、神はそのようなものにも祝福を与えてくださる恵みと憐れみの神だということなんです。イエス・キリストの奥義をここまで理解することは私たち人間には難しいことなんですね。私たちはどうしても自分自身を見てしまい、主が与えようとされている祝福をどうしても受け取りません。私はダメだからと言ってですね、頑固に主の祝福を受け付けないんです。それか反対に自分の立場や行いを主の前に突きつけて、私はこれだけのことをしているんだからあなたの祝福を受ける資格がありますというふうに訴えてしまいます。例えばですね、私はこれだけ人に親切にしてきました、まだ特に悪いこともしていませんけれども、主よ、なんで私を祝福してくださらないのですかというふうに感じになるわけなんですね。しかしこれもまた主から受ける方法ではないわけなんです。なぜならば心が高ぶっているからなんですね。主は高ぶるものを退かれます。私たちにとって難しいことは、自分が神の祝福を受ける立場にいないこと、神に呪われて神の裁きを受けるに値することを認めると同時に、それでも主の祝福を願うことなんです。けれども私たちはキリストの十字架を見るときに、それをはっきりと知ることができます。キリストが受けたあのむごい死は私たちの罪のむごさを表しています。私たちは麻原彰晃のような人を見てですね、あいつは死刑に値するっていうふうに思いますけれども、神の御前には私たちは死刑に値するむごたらしい悪人なんですね。しかし十字架は同時に神のとどめもない祝福の入り口でもあります。十字架にあって私たちは、神はこう言われているわけですね。あなたの罪は全部許された、あなたの心、汚れた心は雪のように白くなった、あなたは正しいものだ、汚れも傷も何もないというふうに言ってくださるわけです。私たちが受けるに値しないことを受けることが恵みの定義でありますが、この女はイエス・キリストの憐れみと恵みを的確に把握しました。これ人間には非常に難しいんですね。けれども彼女は理解していたんです。そして大胆にキリストに近づきました。ですからこの前も私たちは学びましたが、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんかという言葉がありましたが、これが信仰なんですね。そしてイエスは、あなたの信仰は立派です、その願い通りになるようにと言われて、彼女の娘は その時から治りました。パリサイ人律法学者は伝統と外側の行いをイエスに持っていったため心が遠く離れましたが、カナン人の女は自分の信仰をイエスに持っていったため心がイエスとぴったりと合わさったわけですね。このように私たちとイエスとの関係は私たちが主の恵みを大胆に受けることによって確立されていきます。ここからですね、イエス様が異邦人に関わりを始められます。関わり合いがここから始まっていきます。イエスはパリサイ人や律法学者の挑発を受けてユダヤ人への宣教を退かれましたが、カナン人の女の信仰を見て異邦人への宣教を開始されます。それからイエスはそこを去ってガリラヤ湖の岸を行き、山に登ってそこに座っておられた。すると大勢の人の群れが足苗、不具者、盲人、推しの人、その他たくさんの人を身元に連れてきた。そして彼らをイエスの足元に置いたので、イエスは彼らを追い出しになった。いつもと変わらない御業ですよね。私たちはこの、こういった表現というか記事をたくさんこのマタイの福音書でも見てきましたけれども、次の節に違いが現れます。それで群衆は推しが物を言い、不具者が治り、足苗が歩き、盲人が見えるようになったのを見て驚いた。そして彼らはイスラエルの神を崇めた。ここにイスラエルの神を崇めたとなっています。ここから群衆は異邦人であったことが推測できます。このようにイエスがユダヤ人で行われていた力ある御業、人々を解放する素晴らしい御業と同じものをですね、異邦人が受けることができたわけです。まさに先ほどの主人の食べる食卓から落ちるパンくずをここでいただいているわけなんですね。それだけではありません。イエスはユダヤ人に示されたのと同じ給食の奇跡を異邦人に行われています。イエスは弟子たちを呼び寄せて言われた。かわいそうにこの群衆はもう3日間も私と一緒にいて食べるものを持っていないのです。彼らを空腹のままで帰らせたくありません。途中で動けなくなるといけないから。そこで弟子たちは言った。この偏僻なところでこんなに大勢の人に十分食べさせるほどのたくさんのパンがどこから手に入るのでしょう。弟子たちは前回の奇跡をすっかり忘れているわけですね。ここで私たちもですね、イエス様が自分で行われた良い御業をよく忘れてしまうわけです。ですからさっき歌ったように、私の良くしてくださったことを何一つ忘れるなっていう勧めがあるわけですね。するとイエスは彼らに言われた。どれぐらいパンがありますか。彼らは言った。7つです。それに小さい魚が少しあります。今読んでるとですね、イエスがまず話しかけられているわけです。そして弟子たちが答えられているわけです。イエスが率先してこう働きかけをされているわけですね。で前回はですね、弟子たちが話をかけてイエスが答えられていました。でここでもしかしたらですね、弟子たちは群衆が異邦人なので彼らを助けることに気が進まなかったのかもしれません。しかしイエスはカナン人の女の信仰を皮切りとして異邦人への奉仕をされているわけですね。弟子たちはイエスが方針をいささか変えられたのに気づかずに、心がイエス様の心御心から少し離れているわけです。この時点で私たちもよく同じなんですね。主は時にですね、大きな方向転換をされる時があります。その時に私たちが気づかなくてですね、こうなんか同じことをやってしまうということがあるわけなんですが、その時に私たちは心を柔軟にして主に従っていかなければいけないわけなんですね。それでは次読みましょう。するとイエスは群衆に地面に座るように命じられた。それから7つのパンと魚を取り、感謝を捧げてからそれを裂き弟子たちに与えられた。そして弟子たちは群衆に配った。前回と同じようにイエスは弟子たちに与えられて、弟子たちが群衆に配りました。私たちの奉仕は主から受けたものを分かち合うわけなんですね。人々は皆満腹した。そしてパン切れの余りを取り集められると7つのカゴにいっぱいあった。ここのカゴ、この言葉がこの話を理解する鍵になります。というのは14章の20節に出てくるカゴと、ここのカゴとは違うギリシャ語が使われています。14章に出てくるカゴ、コフィノスっていうんですが、ユダヤ人が旅をするときに使っていた類のものなんですね。 そこに食べ物を入れていました。異邦人の多くいる土地を歩くときですね、その塵にカゴが入らないように覆いがついていたんですね。このこう縛る感じになってたかもしれませんけれども、それで異邦人の汚れが入ってこないようにっていうのがあったわけなんですけれども、ここで使われている15章で使われているカゴはこの、スプリス、まあいいですね、発音はどうでもこれはですね、人間でも入ってしまうような大きなカゴなんですね。こう開かれていたカゴなんです。で、したがってですね、ここからですね、異邦人が持ち歩いていたカゴであることが推測できます。したがってこれはイエスはユダヤ人に行われていた奇跡が異邦人たちに行われていることの証拠になっているわけなんですね。食べたものは女と子供を除いて男4000人ほどであった。それからイエスは群衆を解散させて船に乗り、マガダンチョコに行かれた。マガダンチョコとはガリラヤ湖の西岸にある町なんですが、マグダラのマリアが出てきました。こうしてイエスはカナン人の女の言った落ちたパン屑を異邦人に示されたわけなんですね。で、これからですね、16章以降はですね、イエス様の働きが大きく変わります。今まではですね、御国の福音を述べ伝えていました。それでですね、ユダヤ人が次第にこの心を固くなりしていったわけなんですよね。私たちそれ読んでいきましたよね。それでイエス様はどんどんですね、その町を攻め始められたり、そして例えを使ってですね、信じる者しかわからないようにされたわけなんですよね。そしてここではですね、なんとこのユダヤ人の地域を離れてですね、異邦人の方にまで行かれたわけなんです。そして16章からは弟子たちとの関わり合いがこのずっと話されています。なぜならばイエス様は十字架に行く道を歩まれようとされているわけなんですね。そこで弟子たちに準備をさせるために話されているわけです。わかりますか？この大きな流れがわかるでしょうか？マタイによる福音書のですね、このようにこのイエス様のこの十字架に向かうこの情熱がですね、この16章以降から書かれています。以上ですね。お願いしましょう。愛する天のお父様、感謝します。天のお父様、本当に私たちこの聖書を読んでいないとあなたの恵みと憐れみを知ることができません。私たちは、自分が大した本当に悪い人間だっていうふうになかなか思うことはできません。これほなんか他の人を見て、悪い人を見てこんな悪いやつとかって思いますけれども、主よ、本当に私たちはあなたの御前で本当に罪深いものであり、裁きを受けるに値するもの、火と硫黄の池に投げ込まれるに当然な悪人でありますけれども、主よ、と同時にあなたの祝福を受けるために一歩踏み出して、あのカナン人の女がこのイエス様から否定されたかのように見えても一歩踏み出して主の憐れみを願って、イエス様を礼拝したように私たちもどうぞ導いてください。お願いします。主よ、私たち本当にこのいつもこう留まっています。しかし主よ、本当に大胆にあなたの恵みの御座に近づいて祝福をどんどんいただいて、本当にあなたが約束された祝福、この本当にこれ楽しんでいくことができますように、主よ、あなたからのこの祝福を理解することができますように、どうぞ主よ助けてください。お願いいたします。主よ、この1週間を、あなたの祝福によって満たしてください。お願いいたします。感謝してイエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。